竹田です。
国坂です。
清萌です。
はい、ということで、はい、2016年12月の編集室、
これ最後ですね。じゃあ編集室
今年は最後です
ね。
良作たくさんありましたな。
今年はね、
良かったですね。
なんか俺もうすぐね、熱量と文字数もおかげさまで200回なんで、
あら、
お
お、
なんかやんないと。
アニメアカデミー賞でもやろうかな。
いい、楽しそう。
勝手に候補作5つぐらいとか、はいはい、主演女優とか、うん、そういうのを選んで、
はいはいはい、
全メンバーで投票しようかなと。
ああ、いいですね。本当にアカデミー会員だ、
うん。そうそうそう。で、なんか年末になんかみんなで集まって忘年会的にやるかな。
ああ、いいですね。
そうですね。
みんなでもタクシード着ていかないといけない。
まあまあまあ、まあ、
いや、それくらいやろうぜ。
まあまあね、そうだね。バカバカですけどね。
俺ドレス着ていくから。
懐かしい。今度そのノミネートをどの作品とか誰にするかだけメール回して
たよ。でも、
はいはいはい、
で
事前にね、
で一番集まった5つの中から当日投票して決めるっていうの
を、
う
ん、ああいいですね、いいですね、
やりますか。
いいですね、
よろしくお願いします。
それちょっとよろしくお願いします。
いい
ですね、ということでまずはこのコーナーからいってみましょうか。はい、
ブヒブ、
おお、
理想のあの子とのあのデートを回収した CG を皆さんに報告してもらっております。
はい、
はい、
やっぱ東さん、12月ということですけど、どういったところに期待したいですかね。
もうベタですよ。
はい、
やっぱね、もうクリスマスです。
クリスマス
外せませんよ。もう無理に逃げた方がおかしいんですよ。
まあそうだよね。まあもう熱狂しているイベントですから、
ラブラブなのか告白なのか、
あ、
お任せします。それはもう、
うん、
熱文字ネームしもぴーさんからいただきます。
あ、もういきなりですか。
ねえ、しもぴーくん、
宮永咲ちゃんとクリスマスデートで諏訪湖のイルミネーションを見に
行った。さすがすごい。
諏訪湖だ。
想像以上だ。
シモピーさんなんか長野設定なんですね。
そうですね。
先のところに住んでるっていうことなんですね。この日の気温は氷点下に届きそうな寒さでした。冬の澄んだ空気の中、咲ちゃんにもらった手編みのマフラーを2人で巻いて、
あ、
色鮮やかにライトアップされた散歩道、遊歩道をゆっくり進みます。諏訪湖の花火大会かっこ9月の投稿参照をイメージした湖上に咲くスターマインは圧巻。幻想的なイルミネーションを眺める彼女の顔にもうっとりしながら優しい笑みが咲いているのでした。この後予約していた近くの温泉旅館で2人はめちゃくちゃ以下省略しました
と。おい
おい、
終わり。
おーい、
リア充じゃない、
ね、リア充。
あー、しもぴー先生、
いや僕ね、あのね、最後イチャイチャも、
はい、
すごいんですけども、
はい、
あのね、咲いてましたの部分がね、もうどんだけね、しもぴーさんがさっきとも大事にしてるかって分かってない、ね、もうあ、ここが熱かった
とか。一番燃えてたのは多分あれじゃない、マフラーの下りなんじゃない本当は。実 は、
は、 いはい、はい、
実はあそこで一番ドキドキしてる
んだ。あとマフラーの長さですよね。
そう、あ、
そんな長くないのを無理に2人やったら結構距離がね、縮まるんですよね。
あー、でもあんまり短いとちょっと苦しくなるじゃないですか。
そこ苦しくないとかって言って、
あ、
苦しいのに、そんなことないよみたいな。
あ、いいね、いいね。
しもぴーさん可愛いな。
朝さんからいただきました。まあ、朝さんというとフライングウィッ
チ、そうですね、は
い、でもね、年末で忙しくなる前に魔女新聞に載っていた魔女の経営するバッティングセンターに誠と行ってきました。来てみたかったんですよ、ここ。やっぱり魔法でバーチャル体験とかできるのかな。大魔人と対決できるかもですね。忘れがちですが、誠は横浜出身ですからベイスターズファンなのです。設定を、
あれ、
設定を生かしましたね。
いいですね。
いいですね。
浜の大魔神ですね。だからね。
そうですね。
今年は CS 残念だったね。でも大健闘ですよ。ラミレス監督大感謝です。来年は優勝いただきです。そうこうするうちお目当てのバス停に着きましたが、お店は至って普通の施設で、本物のクリスマスツリーが置いてある以外は特に魔女要素は見当たりません。もしかして東急マシンに何か秘密があるのかな。あ、見てください、メニューに潮崎のシンカー、工藤のカーブ、佐々木のフォークなんかも。なるほど、魔球ってことか。 結構野球を好きな方
なんですね。そうですね。相当詳しいですね。
しかも古い篠崎工藤っていう。さすが魔女の店、抜かりがありません。誠、始めるぞ。コインを入れる準備ができたことを伝えると、自前のベイスターズヘルメットをかぶり、自前のなの
自前
バッターボックスに入った誠は小さく手を振って合図します。魔女対浜の大魔神、世紀の一戦、プレイボールです。ピッチングマシーンから放たれる球は速くはないのですが、何せ佐々木のフォークボール、誠が弱々しく振るバットは空を切るばかり。次こそは、誠はバッティングフォームを種田のガニ股打法のような構えに変えます。あの種田は中日から移籍してきた横浜の選手。
あ、なるほど。僕もこの辺全くわからないです。
この間ちょっと捕まった。
なるほど。
行きますよ。すると今度はジャストミート。ボールはスタンドの逆三角形の照明台向けて一直線。誠はバッターボックスで飛び跳ねて喜んでいます。やったー、やりましたよ。見ましたか、ラミちゃん。ペッ。誠、前、え、何ですか。投球は続いていたので、大魔神のフォークが誠の臀部にズバーン、デッドボール、いたたたた。緊急事態発生です。慌ててその場に座り込んだ誠をロビーまで引っ張り出します。大丈夫か、痛くない、怪我はないか。大丈夫です、大丈夫ですけど、あの、お尻。え、お尻。言われて初めて気がついたのですが、心配のあまり自然に誠の大きなお尻をさすっていました。
おお、
わあ、ごめん、わざとじゃないんだよ、本当だよ。慌てて両手をホールドアップしてみせます。もう気をつけてくださいね。誠は赤面しながらもほっぺを膨らましていました。でも気をつけるのは誠の方なのではと喉まで出かかりましたが、そこはぐっと飲み込みます。ああ、魔女さんのハートを受け取るのは本当に難しいな。やれやれ。
うるせえよ。うるせえよ。やれやれじゃねえよ。
出ました、やれやれ。
やれやれ。
やれやれ出ましたね。
ばっかですね。ばっか、伝部。
伝部。伝部ですって。
ウィーバー初めて伝部って言葉出たもん。いいですね。欲しいんで
と。野球やってましたな。まあ、好きな女の子と好きなものを同じことを話すっていうのが楽しい
です。楽しいですね。まことヘルメット自前なんですね。
やたら詳しかったですけどね。
横浜好きとかで、佐藤さんも横浜好きだから余計ね。
まあ、横浜はやっぱりね、アニメと相性いいのか、あの、ダーマイが横浜ファンなんですよね。前田純が。
はいはい。
だから、過去横浜に在籍した選手の名前から全部のキャラ名取ってますから。
そうだったんですか。
トモリとかいましたしね。
は
い、
あ、沖縄出身ですね、トモリ。
音坂もそうですね。
そうか。
だから、あの子供が牛尾くんか、牛尾ちゃんか、はい、あの子が、
はい、
駒田のもの。
あれも、巨人から移籍してきた後の、そうですよ、横浜を優勝に導いてくれた駒田ですよ。駒田は割と横浜ファンからすると複雑な思いがすごいあって、やっぱ高木豊とかを出して、取った選手だから、うわ、駒田でもありがとうって
言ってました
。面白いな。巨人から来た憎いやつだけど、でもありがとう
っていう。
俺たちの豊かをみたいなのもあるんですけどね。
そういう感覚がこう彼女と共有できる。
そうです、そう
です
、夢のようですね。
続きまして、プリマドンナ正座をしないさん。
待ってました、
待ってたよ。
まあ、プリマドンナさんというと
ユリブ、ユリブ、
はい、いただきました。ミスドに行ったら、うるせえ奴らの龍之介くんとしのぶちゃんに会いました。
お、ちょっと、なんか、古いねえ。
たまたま今日、
ベテランが出てきましたよ。
あ、ほんとだ。
あ、ほんとだ。
たまたま、
今日たまたまだ。
はい。
すげえ。
うるせえ奴ら。今どんなさん、すげえな。
東藩が、今日はうるせえ奴らの T シャツ着てますね。
着てますね。
ミスドが値下げしたらしいので、久しぶりに買いに行ったら、制服姿の男の子と女の子が商品を選んでいました。女の子の方が、私と龍之介くんでしょ、あとあたるくんにラム、面堂さん、それからメカネさんたちだからと指折り数えながら数を確認していたので、お友達に持っていくようかなと思いましたが、龍之介くんはどれにすると隣の男の子に聞いていました。すると男の子は、俺こういうの普段食わなくてよくわかんねえから、忍ぶ選んでくれよと女の子に一任してました。なんか信頼してる感じに、あらあらうふふと思いつつ、会計を済ませ店を出た次の瞬間、ブギュル、あいやーごめん、ある、出前行くのに近道しようと塀の上を自転車で走っていたランマ2分の1のシャンプーが、ちょうど塀から自転車ごと降りてきた私の頭を引きました。
まさか、嘘、
メールここで終わってんだよ。
気になるよちょっと。 プリマドンナさん、
おお
気になりますよね。
新規塾ですね。
そんな、投資越しないよ、こんなんじゃ。
投資しちゃったのかな。
いや、水かけられたんじゃないですか。
この後ルーミックワールドが展開するのかと、ここで
思いますよね。
ね、ユニアーシャも出るのかとかね、人魚出るのかとか。
いや、出るでしょ。
人魚の森は出るのかだね。
そうだよ。
ね、マジか。
水戸の横になんか井戸があるんだよ。
いいですね。いいですね。
面白いですね。龍ちゃんと忍が買い物に来てるってのがもういかにもでいいね。この二人っぽいもんね、買い物に行くのね。
主張有利ですもんね、確かにね。
いいな、続きまして、
はい、
エピーロさんからいただきました。
あ、
ブギブ、春チカのチカちゃん、
お
ナンバー9、ナンバーもう9作
目、もう9作目ですか。
早いですね。
東京都男性ピーロさん、拉致が開かないのでチカちゃんに告白することにしました。
急に
君の差し加減一つじゃねえ、拉致が開かない。
皆さん1行目で掴むの上手くなって
ますね。上手いですね。
上上がってるね。
放課後の屋上、遠目にはグラウンド整備をする野球部の部員たち。寒さに震えているのか緊張に震えているのかわからないまま彼らを眺めていると、ガチャッとドアの開く音がしてチカちゃんが登場。
あ、
僕を見つけると、話って悩みでもあるの？と心配そうに僕の顔を覗き込んできました。チカちゃんの顔が近いのに動揺しつつ、チカちゃんが草壁先生のこと好きなのは知ってるんだけど、と僕は話し始めましたが、その後が続かず言葉に詰まってしまいました。
もうダメだ、エピさんとじゃダメだよ、それじゃダメだよ。
しばしの沈黙の後、いきなりチカちゃんがハッとした顔をして、もしかして草壁先生って付き合ってる人がいるの？だから好きでも諦めろってことね、え、そうなの？と僕の肩を揺すりながら畳みかけてきます。一生懸命なチカちゃんは相変わらず可愛いし、草壁先生のことがやっぱり好きなんだなと切なくなるしで、頭が混乱してきました。続けてチカちゃんは詰め寄ってきたのですが、だから私が草壁先生のこと好きでもと言ったところで、草壁先生を好きと連呼していることに気づいたからなのか、一転して顔をあからめ口ごもってしまいました。僕はそれに追い打ちをかけるように、草壁先生って彼女いるの？と聞き返してしまい、じとめになったチカちゃんは、私が聞いてるの？と会話が噛み合わず、二人の間にはまたもや沈黙が流れました。すると前触れもなく、ドアの方からガタッという音が。二人でうわーっとびっくりした声を上げ、ドアの方を振り返ると、向こうからはニャーという鳴き声。なんだ猫か。二人で胸をなで下ろしました。その後なんとか気を取り直し、思いを伝えると、突然のことに再び顔を赤くして固まるチカちゃん。でもいきなりでごめんと僕がつぶやくと、首をブンブン振って否定してから、僕の方をまっすぐ見て、ちゃんと考えたいのだから、ちょっと時間が欲しいと言ってくれました。続く。
おお、
いやー、これ9話でちょっと動きましたね。
まさにアニメのね、ワンシーズンですよね。9話でね、怒って、10話で泣かれ
る。でも冒頭ほら、拉致が開かないのって、ちょっと苛立ってたんじゃないですか、自分自身に。
ちょっとエピさんダメ、ちょっとシミュレーションが甘すぎ、甘すぎますよ。もっとね、話すこと考えておかないと。あの引き出し方じゃね、いきません、告白なんて。
シャンからダメ出しが出ました、
ね。そこがね、視聴者しかたまんないんですよね。
あ、なるほど。確かに。
あの、ガタ、ね、猫から
分かったやつ。まあ、
あれも、
まあそこですよね。
あれ僕も前にしたくないですもん。ガタ、なんだ、猫から。なんだ、猫から。言いたいですもん。
いやー。
いやー、いやー、というわけで、おなじみのメンバーね、今年も繰り広げてまいりましたけれども、はい、いかがでしたか、今月は。
いや、今月はですね、いや、やっぱね、その、エピオさんも良かったですし、でもね、やっぱどうしてもね、
うん、
あのプリマドンナさんの話が
ね、もう気になるわな、
あれが、ね、ちょっと連絡寄せてもらったんですか、ちょっと、
ね、全部
本人に
送ってもらいたいんです
けど、
はい、というわけで、まあ、12月のブヒブ、
はい、
クリスマス、まあ、クリスマスの報告来月してもらってもいい
ですか、ね、
そうですね、
何もあったとかね、何あげたとか、
ああ、
そのリアクションどうだったやつとかやで、そんなにいいし、皆さん、年賀状に一文ね、
あ、
何あげましたらこうしますとか、うん、あとは、なんとかちゃんからこんな年賀状来ました。
いいね、こういう年賀状が来ました、
来ました、
いいね、
こういう年賀状が来ました特集をやりましょう。
ああ、いいね、
ね、例えばパンツァーの全生徒に送ったけども、この子からしか来ませんで
した。ああ、お返しがね、
そういうのもいいんじゃないですか。
ああ、いいですね、
ぜひぜひ
年賀状特集やりましょう、
特集やりましょう、ね、お願いします。
はい、というわけで東さん、どうもありがとうございました。
熱文字。 東藩がね、はい、お仕事でまた抜けましたので、おまあ、メールまた紹介したいと思います、はい、河津京都の稲見さん、熱量と文字数第193回俺の中の宮野守るマッハで聞かせていただきました。お皆様の熱い宮野守る愛を聞いて、自分にとっての僕の中の宮野守るについて早速考えてみました。いやそうですよ、そういうコーナーですからね。声優としての宮野守るはもちろん、役者ダンサーとしての宮野守るも素晴らしいのですが、僕にとって宮野守るは歌手としての宮野守るでした。おずいぶん前、安住かなさんのラジオ、星空ひなたぼっこを聞いていたら、安住さんの宮野守さんのライブに行ってきました、とっても良かったですというトークとともに宮野さんのマシュマロラブが流れました。すごくいい曲で、速攻でこの曲が収録されている CD ブレイクイットを買ったのを覚えています。おすごいね、うん、この曲も素晴らしかったし、何より安住かなさんが好きだという人に悪い人はいません俺大好きだよ安住さん。あ、
そういうことですね。
俺大好きですよ。この時から宮野守という名前は自分にとって特別な存在になったと思います。最後に俺の中の宮野守特集してくださり感謝ですということでいただきました。
歌手としてっていうことですね。
やっぱすごいからね、
そういう入り口があってもね、
いやすごいですよね。そうなんですよ、
実際にだって CM のあれ見た時に、うん、歌うまい人だなと思いましたもんね。うん、宮野さんってこんなにうまいのと思いました。
めちゃめちゃうまかった、うん、だからいつこのリハとかやってるの
か、ね、殺人スケジュールだと思いますよ、すごいよ、どう考えても、
うん。熱文字ネームボンベロさん、
はい、
熱文字編集部の皆様、アニメで書かれてる年中行事で何が好きですか。
アニメで、あ、年中行事ってことね。
私は少し前なんですが、2年前です。君の届けの2年前エピソードはキュンキュンものでした。うん、古いですが、メゾン一国の二人っきりで、今日メゾン一国がまた出てきた、ね、なんかね。メゾン一国の二人っきりでの紅白鑑賞の流れからの2年前でも良かったです。
お
ぉ。まあ、初詣ね。
初詣ね。
うん。
何でしょうかね。バレンタインデーですかね。
バレンタインデーバレンタインデーマジで、
あれだから描き方が難しいっちゃ多分難しいと思うんですよ、
うん、
もう鉄板ですけど2月っていう風になると、うん、だから渡す側の視点なのかもらう側なのかっていうのもあるし、もらっても困るし、いやでも最初に断るのかとかっていうのは、これはもうプレゼント問題になりますけど、
うん、
っていうのはちょっと面白いかなと僕は見てますけどね。編集長あります？アニメで描かれる年中行事、
合宿か、
う
ん、合宿っていろいろ展開させやすいじゃん。まあまあまあ、ベタに行けばお風呂入るし、まあそうなっちゃうんだけど、なんかこう、人間関係が動くよね。
うん、
割とこう密な状況でずっとみんなで寝食を共にしつつ、ちょっと嫌だった人とかとも向き合わなきゃいけなくなるとか。
そう、編集長オールアウト見てる？
オールアウトまだ見てない。
見て、もうね合宿からすごいよあれ。
やっぱ合宿なんだ。
合宿でコーチが来るんですよ、学校休みだってことで、うん、やっぱり指導者がいないといけねえみたいな話を新入りが聞いてて、メールで探したらなんか行ったんだよっていうのが元日本代表のすっげえ、なんかすげえ冷たい見えるジジイが来るの。
いや最高
じゃない。このジジイがね。たまらんのです。
もう、
ザかっこいい。
いや、かっこいいな。
おう。
それいいですね。
見て。
もう、老子みたいな
感じ
で来るわけでしょ。
で、やると、どんどん上手くなってるっていうのは自分たちで分かって。
で、次第にみんなで言うことを聞くようにな
る。そう。言うこと聞いて、明日は何時から来ればいいですか。その、だって部長の声は細谷さんです
もん。あー、
もうあーってもう。
結束が固まるんだよね。
そうですね。確かに合宿ですね。
だからアイマスもやっぱね、合宿よかった、映画の。
うん。みんなでダンス
合わせるとか。
やっぱ一緒の釜の飯食うってのはやっぱ違うんですかね。そう、日常を共有する非日常っていうことだよね。
日常の非日常。
そういうことだよね。
うん。
あ、じゃあもう合宿だけで今度一本立ちますね、
そうですね。
うん。
あ、エピーロさんからね、
はい、
ザ・リフレクションの PV と11月の月刊熱量と文字数の感想ということで、
ありがとうございます。
長浜監督のザ・リフレクション、うん、まあ、こちらのちょっと公開記者会見みたいなのをちょっと配信したんですけれども、ミニマルなデザインとレトロモダンな色使い、キャラクターが動くというアニメーションの原点とも言うべき快感、おしゃれでかっこいい、 PV を見ながら椎名林檎のライブで、走れはナンバーという曲の後ろで流れていた永遠と道路を走る車のアニメーションを思い出しました。昔のゲームのようなシンプルな映像でありながら、うん、とても洗練されていたので印象に残っていました、うん、長間監督のアメコミの映像化に対する思いや音楽制作の経緯が聞けてさらに本編が楽しみになりましたということでいただきました。
ですよね。その辺がだから長浜さんのイメージだとね、ムシシとかデトロイトメタルして細かいなっていうのがありますから、新しいものっていうのはヒーローのあの絵そのまま PV のあれがあの本編になるのかどうなのかそれは見てみないとわからないところですけど、その辺のだからお話とのバランスっていうのはワクワクしますよね。アメコミって僕見てなかったんですけど、昔の記憶だったのスポーンってあったじゃないですか、先に実写映画になったんですよ、でそれ見た時に結構がっかりした部分があったんですね。
なるほど。
向こうですごいヒットしてるんで、どうも作者は日本のデビルマンに憧れてるらしいって
言
って、映画見たら全然デビルマン要素ないんですよ、なんだこれはと思って、テレビアニメが始まったんです。アメリカでやってたやつを流した、それはめちゃめちゃ面白いんです。で見るとデビルマンなんですよ。
へぇ、
映像的には今のドリフターズとか、あの、目が片目だけ白くとかって、あれ多分、永井さんの俺発明だと思ってるから、その後のベルセルフとかも見ると、影響受けてるのかなっていう。
なるほど。
絵のかっこよさっていうのを見ると、だから、長浜さんがこれ知らないわけないから、どういうところで出してくるのかなっていうのも、ちょっとワクワクしながら見てるんですよ、今。
僕は奥行きっていうのを全部色彩で表現するっていうのをすげえ発想だなと思いましたね、まあ、梅崎博子さん前も、
はい、ま
あ、出ていただきましたけれども、はい、尊敬するけど憧れないっていうのね仕事ですからすげえなと思いましたね。
プロですよね。
はい、はい、ボンベロさんからいただきました、
はい、
全身タイツの件。
お、第1回ですね。
第1回ですね。この熱量と思います。第
1回200回前ですよ。
相変わらずね、全身タイツの件に関するメールがちょくちょく届く。
本当ですか、はい、ありがとうございます。
やっぱあれは熱量と思います を象徴する回ですから。
ありがとうございます。
今後こういう方向性でやっていくぞっていう
、はい、
私は仕事柄よく走らないといけないので、
お、
趣味と実益を兼ねて最低でも月に100キロは走るようにしています。
いや、すごいね。ランニングでってことでしょ。
じゃあランニングで熱文字聞いてくれてんのかな。
あ、じゃあその可能性もある。
月100キロよ。
月100キロってすごい。
だから30日として1日3キロよ。
すごいね。
1日5キロのマラソン20日で100キロだから、最低でもだってよ。
高知とかそういうことかな。
何なんだろうね。
何だろうね。
先日、今履いている国産のランニングシューズが下手ってきたので、新しいのを買おうとナイキショップに行きました。
はい、
ランニングウェアやランニングタイツの著しい進化は知っていたのですが、もはやランニングシューズまでとは思いませんでした、ナイキの最新のランニングシューズはなんとニットでできているんです。特殊なニットで靴全体を包み、軽量化と通気性を一石二鳥で済ましているんです。私はこの靴を手に取り、国さんも手広くやってるなと思いました。やってないよ、国さんじゃないよ。結構な値段でしたので諦め、いつものアシックスのランニングシューズを買いましたということで、靴も進化していると。
でもアシックス買ったってこの方言ってましたね、本当に走ってる人ですね。
あのね、バスケットシューズもね、もうなんだかんだ言ってアシックスなんですよ、
日本人の足に合うんだって。
あ、
そうするとアシックスって日本のメーカーだから、やはり一番ですっていう、あのショップのお店の方とかね、結構多いんですよ、話聞くと。
あ、そう。
これその辺細かく聞くんですよ。これどういうことなんですか、これは、これ何が違うのって聞くと、教えてくれる方いっぱい教えてくれるんで、もう全部メモるわけですよ、面白い話ですねって。
ああ、そうなんだ。
おう、だって俺最近はね、メジャーにはなりませんでしたけど、靴紐あるじゃないですか、紐に全部ね、ウェーブがついてるんです。
それなんで？
それだから縛った時に細いところでキュッと縛るように。
ああ、なるほど。
こんな技術もあるんだ。編み込みの技術が進化してるんですよ。で、これはでも全部流行るかなと思ったら、いろんなメーカーとかやってたり、それ昔やってたんだけど今もうやめちゃったりとかあるから、ルックスだとか、そんなに効果はないからって、二重縛りとかっていう風になれば問題はないとかっていうのがあったから、ただもう考えるところ徹底的にやってるんだっていう感動があったんです。
そうだね。
靴面白いですよ。まあウェアもそうですけど。
靴面白いね。
面白い。
いや、すごい話聞きましたね。また皆さんもこういうね。
ね、でも毎日3キロって気になりますね。
はい、同じくボンベロさんから、親善権におけるサイド A、サイド B、それぞれの1位作品についての比較と検証というメールいただきました。はい、
これ全部見てみた件ですね。はい、
熱文字192回でサイド B のことを泣いて馬食を切る思いで苦言を呈したボンベラです。まあ、がっかりです
って。はい、そう、がっかりですっていうメールい
ただ
い
た。なんでユーリオンアイスなんだよ、
う
ん、
もう。違うだろうと。
そうそう。もはや本題です。あ、早速本題です。親善権におけるサイド A、サイド B、それぞれの1位を私なりに比較して検証したいと思います。うん、まず、親善権でサイド B が始まったのは、124回、2015年の夏アニメからです。そうだったか。もう1年以上経つんだね。
そうなんですね。
この時のサイド B の1位がアイドルマスターシンデレラガールズと2期です。さすがはサイド B といった堂々たる1位。サイド A はというと、ひもとうまるちゃんでした。
お
あれれ、おかしいぞ。次は139回2015年 秋アニメ。サイド A の1位はワンパンマン。サイド B の1位はバリキリードライブマーメイドでした。
お
サイド A サイド B ともにお互いの持ち味を遺憾なく発揮した評論してる。
なるほど。
そっかそっか、
そういうことか。
続いて152回2016年冬アニメ。サイド A の1位は昭和元禄落語真珠とだがしかしの2作品、
うん、
だがしかしは置いといて、昭和元禄落語真珠はごく一般的な大人や老人にも視聴に頼る作品で、後世にも残しておきたい名作です。2期も楽しみ。サイド B の1位は僕だけがいない街でした。どうした B サイド、熱でもあるのか。そして問題の164回2016年春アニメ。サイド B の1位はフライングウィッチでした、
うん、
どうやら熱は引いたみたいです。サイド A の1位はくまみこ、2位が12歳ちっちゃな胸のときめきでした。どうした A サイド、サイド B の風が移ったのか、しっかりしろ。そして177回2016年夏アニメ。サイド A の1位がオレンジとこの美術部には問題があるでした。まだお熱があるのかな。サイド B の1位はニューゲームでした。これこそまさにサイド B の本領発揮、ついてくぜどこまでもよと。でも190回並びに191回の2016年秋アニメでサイド A サイド B ともにユーリオンアイスが1位に選ばれました。私はあえて苦言を呈しましたが、あの作画を見せつけられたらさすがの萌え豚も黙るしかありません。この一連の並びを見て私はあることに気がつきました。それはサイド A とサイド B のアニメの見方、また萌えの解釈が違うことです。サイド A のお三人はキャラをまるで我が娘のように、猫や我が娘のようにめでているのです。それが伺える作品が埋まる、くまみこ12歳この美顕著に現れています、
うん、
それに対してサイド B はあくまで抱く目的性的な目でキャラ見ているバルキリードライブ、フライングウィッチ、ニューゲームと明らかに性の対象としてアニメを見ています。特にニューゲームは登場人物がほぼ社会人なので、真っ当な成人男子ならば致し方のないことです。至って健全です、健全です。警察の出る幕もありません。まさかサイド A のお三方もアニメを性的な目で見ているとしたら、サイド B よりも闇が深いと結論付けるしかありません。何せ1位に選んだ作品が作品ですから。とにかく来年2017年も親善権を、いや熱量と持ちつつ楽しみにしておりますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうですかこれ、
面白いですね。だその辺がね、その見てる時の視聴した時の精神的なバランスというか、それもあると思いますよ、うん、俺たちよくね A チームは俺たち疲れてんのかみたいな話もするじゃないですか、うんうん、そういう時ものが一番ピタッと来てる時もあるし、いや正座してみたい時もありますからねっていう風になるし、で性的な目でキャラクターを見るのか見ないのかっていう話も、これもやっぱり表裏一体だとは思うんですよ。
いや僕は見ることあります
よ、うん、僕もあり十分ありますよね、
うん、あのね僕はでも可愛いを大事にしてます、この番組ではやっぱもう可愛い女の子、
うんうん、
で可愛い女の子が出てくる、俺が可愛い好きと思ったキャラクターは必ずいい作品じゃなきゃいけないというか、
はいはい、
まあいい作品なんですよ、
うん、
まずアニメが好きでその中に出てくる女の子が好きっていうことなので ね、
はい、だ思い入れが強くなるのかならないのかっていうところが作品ですから、全体を見た時に思い入れが強くなるタイプの人と、いやまずその女のみ、うん、男のみっていう形のある程度対別ができるのかもしれないなとは思いますけどね、
うんうん、
だからその B サイドの場合はもうそれが多少強いのかもしれないと思いますけど、うん、それも今期やってるや形状なんかを見ると、あれをだから笑ってみるのか、それともやっぱりね、フェティシズムのところだけで見るのかっていうところになるんじゃない、それも人それぞれっていう話になるんでしょ
う、うんうん、
僕はもうくだらなすぎるって笑ってしまうので、いや綺麗な女の子なんですけど、あれでじゃあ浴場するかって逆に萎えちゃうんですよ。
なるほど。
もうこれギャグだから、
うん、
これでね、まあ性的に興奮しろって言ってもいや、ならないよっていうふうになっちゃう。
フライングウィッチはもうバリバリ勃起できますね。うん。 もう最高ですよね、誠。
まあそうなります
よ。4月も最高ですけども、エロいアニメです。
最初そうじゃなくても、思い入れが強くなってくると、仲良くなりたい。で、さらに手をつなぎたい、抱きしめたいになるじゃないですか。
だからね、
絶対あるんですよ、
ね、皆さんね、僕と国さんはね、今日乙女なんで、精神性重視なんですよ。
そう、時間かかるんです。
そう
私たち時間かかるんです。
気づいたら好きになってたっていうパターンなんでね。
そうだ、俺最初大丈夫だろうな、この子にはその横島な心は抱かないで、こうめでられるだけだろうなと思って安心してて見てた、ガールズ&パンツァーの秋山殿がもう最近性的な目で見てますから
。ああ、なるほど。
ダメなんです。
なるほど。
太ももいやらしい目で見てる俺が嫌なんです。
なるほど。
嫌われちゃうって思っちゃうと。
僕はガーリッシュナンバーのカラスマチトセは性的な目で見てますし、可愛いな、こいつ。
でもそれわかるね。
大好きです、あの子。なんとかなんねえかな、こいつ。絶対俺の話聞かないんだけど、全く言うこと聞かないんだけど、うわ、こいついいなって思って。
いいカップルになりそうな気がしてきました、話聞いて。
向こうが俺に関心ないからね。
なんかのきっかけで進まない。
いや、でもさ、千歳バカだから。
基本的に先読まない子だからね、あの子ね。
オグナさんからいただきました。
はい。
達夫編集長はじめ皆さんこんにちは。
こんにちは。
ユーリオンアイス7を見てなぜこの作品を見逃していたのだろうかと後悔してますが、見続けようと思います。ありがとうございます。ガーリッシュ、あ、違う、ユーリオンアイスは、あれだよ。皆さんからのこの1話特集っていうのをちょっとこの間配信したんですけれども、
う
ん、
は
い、
そうですね、
ものすごい長いメールが来てて、うん、それ紹介したんですけど、反響がやばかったです、ね、すごい反響でしたね。
ユーリーはやっぱすごいですね。
この1話はやっぱああやって毎回ボソボソ俺が一人で喋るスタイルにしてるかなと。
それも面白いですね、はい。
それはさておき、スポーツものというのは BL やユリと紙一重なものがあるのでしょうか。戦術のユーリとビクトル、他にも大振りの三橋と阿部など、友情と愛情のギリギリのラインを攻めているような気がします。他にも私が見ていないだけでいっぱい結構こういうのがあるんでしょうか。皆さんのご意見お聞きしたく思います。それではということでありがとうございます。
僕だからユーリを見て思ったのは、喋ってる時にはそういった BL 要素には触れませんでしたけど、はい、あえてあれってだから言ってみればあざといんですよ、うんうん、もうあざとく作ってるっていう手法が、うん、それこそだから京都アニメーションのフリー、
はい、
でユーフォニアムもそう、僕の目にはそう見えるその演出、ユーフォニアムは基本真面目なんですけど、ここだっていうところになんでそんなあざといことをやるんですかっていう部分が僕には見える部分があるんで、うん、むしろそこまでやらないと今届かないのかっていうぐらいのあれはあるんですけどね、うん、っていうところがあるんです。ちょっとやりすぎじゃないですかっていう気はするんですけど、あれぐらいしないとこうみんなわっしょいわっしょいならないんでしょう、うん、見方が難しくなっちゃうのかもしれないと思うんですけど、
僕はねやっぱスポーツものというのはどっちかっていうと、ね、アニメで恋愛を描こうとすると、
うん、
恋愛じゃなくなっちゃって、
はい、
スポーツものをやった時に恋愛的になっていくっていうのは嫌な感情がちゃんとあるからだと思うんですよね、
はいはい。
例えばまあ恋愛とかに嫉妬とか、
うん、
あとなんかこうムカつくみたいなのがあるみたいに、
うん、
やっぱこうライバルとかってあいつには負けたくないとか、
ね、
バリバリ意識してるっていう範疇の中で、うん、でも意識しているということがもうすでに恋愛的な解釈になるんで、
うん、
で強くなればなるほどお互い孤独になっていくんで、うん、この世界で自分のことを分かってくれるのが唯一の敵だけになっていくっていう関係って、うん、まあ花道ルカーとかもそうですけど、はいはい、同じ世界を見ている人がこの世界でこいつしかいねえっていうことになった時にすごい恋愛的な描かれ方になっていくんじゃないかなと。
まあそう見えるとか作り手が意識してそう見えるようなところにしていくっていう感じですよね、
う
ん
うん、そうだよね、
うん、僕もこの番組でちょいちょい言ってました。僕はそれがその相手を意識してあいつに勝ちたい、うん、俺は負けたとか一緒のものを見ている孤独だっていう感覚が、うん、恋愛に置き換えられるっていう感覚が僕の中にはないんですよ。
なるほど。
どうじゃ、いや、それはそれなんですよ、うん。そういう世界なんですっていうふうに見えちゃうんで、っていうところありますけどね。うん、スポーツもんはスポーツもんとして楽しく見られるので、うん、その周りのが、そういう目で、その、なんだろう、物差しで見てる方がわっしょいわっしょいなのもわかるんですけど、自分の中にはその物差しはどうもないよ。
いや、だからね、希望なの。希望。うん、そういう、
いいとか言ってほしい。
BL とかユリは希望なの。
うん。
こうなってほしい。
そう。
だからフリー見てて、いや、誠とリン、
うん、
もう仲良く、まあ、登下校して、一緒にプールで泳いでてほしいっていう、それを見られるとなんか浄化、魂が浄化されるっていう、だから祈りです。BL というのは祈り。
祈りなんだ。
救い、救済。そういうものですかね。続きましてゴールデンキャッスルさんからいただきます、はい、多蔵編集長熱文字メンバーの皆さんこんばんは、はじめまして、沖縄在住のゴールデンキャッスル、沖縄で聞いてくれてるんです、
ありがとうございます、
ありがとう、編集長アシトミキシャ、先日は長丁場の生放送お疲れ様でした。あ、これはですね、アニマックスの、はい、アニマックスミュージックスという横浜アリーナ、ね、横浜アリーナでやっていた、はい、アニマックスミュージックスというイベントの舞台袖から、はい、生中継をするっていう、うん、僕らが今中継をするっていう、うん、ステージを1秒も見ないっていう仕事があってそれを見ていた人なんですね、はい、先日の番組きっかけでこの番組を知り、今では暇を見つけては過去配信分を聞き漁り、毎週の配信も楽しみにしております。いや嬉しい、
ありがとうございます。
アシトミキシャ一応沖縄の方ですから ね、大島の人ですよ、うん、それで今更ではありますが、第175回配信のライトな人におすすめするここ最近のアニメの感想回答として、私はアクティブレイド第3機動教習室第8係シリーズをおすすめしたいです。
お
ー、へー、この作品は総監督の谷口監督が普段アニメをあまり見ない層も意識したと発言した通り、刑事ドラマのような基本1話完結でとても見やすい作品だと思います。確かに、それに私の個人的な感想として、1期のロボット界や2期の怪獣水着界、毎回の着想シーン、1期1話から続く花束少女的演出、 SE 付きオープニングなどなど、男歌というか男子の好きなものが詰まった作品だと思いおすすめした所存です。あと特撮戦隊もの風の雰囲気を持つこの作品がガツの特撮好きから見てどういう風に見えるのかも気になります。この作品自体はあまり熱文字周りでは語られていない作品ですが、もしシリーズを通して感想されたメンバーの方がいたら感想や考察など聞いてみたいです。最後に私の拙い文章を読んでいただきありがとうございます。寒くなってきたのでお体気をつけてくださいということで、ありがとうございます。ゴールデンキャッスル、
なるほど、
確かにな、ライトな人におすすめするアクティブレードね、
うん、そうかもしんない。だからヒーローもに見えましたもん、刑事ものというより僕は。
確かに確かに、
うん、だから東映のあの手法に近いっていう感じありましたよね。
俺もうちょっとアブデカテイスト欲しいんだけど。
いやそう、だから刑事ものとしてのピリピリ感僕ちょっと欲しかったなっていうのは思いました、うんうん、だからそれではなくて、その変身ところで男、かっこいい男2人が裸になっちゃうみたいな、
はいはいはいはい、
あそこが変化だ。あれはあざといというのか、うん、サービスというのかですよね、うん、うん、
そうですよね。どうですかライトアニメ。でも今年の劇場版アニメはどれもおすすめしやがったよね。
ですよね、
うんうん、おすすめしやすい、
うん、でも劇場版ってライトかって言われると多分違う方向に今また動いてるような気するんですよね。
いいんだよ君の名は。
そうだから テレビシリーズのあの反発じゃないけど反動みたいのもぼちぼち出始めてきてるんだろうかっていう、これはこれでも劇場なんだから劇場だからできることっていう感じのようにもう見え始めていますよね。君の名はだからそのちょうど中間なんですよね。新海さん全然そういうテレビとは違うことやってた人ですから、それが ああいう形でっていう形でしたからね。うん、面白い現象だなと思いましたけど。
そうですね。ということで、まあ今月はこんな感じにしときますかね。
はい、
また1月にも紹介しきれなかったものを紹介したいなと思いますけれども、まあ2016年国さんいかがでしたか。
かなんかでもやっぱり新番組多いですね。また減ってませんね。
減らないね。
でこれで今年の劇場版のこれっていうことは、あと来年というか1年半2年後ぐらいまたすごいオリジナルの劇場版ドドドドって出てくるような気もしますけどね。
どうなってくるんだろうね。
どうなるんでしょうか、
ね、僕はね、そう、今発売中のこの BL がやばい、
はい、
2017年度版っていうのが今発売されてます、はい、この BL がやばい、僕、まあ、戦者になってもう数年経ちますが、はい、ボーイズラブの商業 BL ですね、うん、商業 BL で、まあトップ20を決めるみたいなのがあるんですけれども、はい、今年はあの同級生がね映画化されたという中村敦彦先生の、この映画がまあ最高でした。
あれは3月4月ぐらいでしたっけ。
そんくらいだったかな、ゴールデンウィーク明けとかだったかな。いやまあでも最高だったな。
しみじみ
いやー最高だった、ありがとうっていう、うん、もう3回見に行きました僕
ですよね。
まさかこのあすみこ先生の世界観が動いて違和感がないっていうのが来る日はもう本当想像できなかったんで本当に嬉しいですね。
劇場版アニメですらもうだから上半期にやったものってちょっと印象から遠くなってるぐらいの、
そうだよ、
あれもあるんですよ、
キンプリだよ、キンプリ
でしょ、うん、だからやっぱり劇場版もオリジナルっていうか、まあ中村あすみ子さんのオリジナルじゃないですけど、うんうん、やっぱ増えてるっちゃやっぱ増えてるんですよね。
そうだよね、
うん、
またちょっと BL 力がね今すごい一般紙を席巻し始めてきてるんで、うん、
なってますよね。
BL 出身者のなんか漫画家さんたちもねぜひ追いかけていただければなと思いますけれどもね、うん、はい、まあ今年は米子でアニメ界のイベントもありましたし、は
い、ありましたね、
まあ、だ年明け熱情と文字の公開収録イベントありましたから、
あれ、あそうでしたね、
今年の頭です
よ、3日ぐらい、3日4日でしたっけ、1月の、熊谷の方 で
熊谷今年はね、イベントが他の入っちゃったんで、はい、年明けできないんですけど、まあ、200回記念してね、どっかでやりたいなーなんて思ってます
から、そうですね、なんかやりたいですね、はい、編集長言ってたね、アカデミー、
アカデミー賞やりますか、アニメアカデミー賞やりますか、
いいですね、
はい。ということで、また皆さんからの番組の感想あるいは理想のあのことを、したデートを回収した CG を送っていただくブギブのコーナー、はい、そして今月はこの1話が素晴らしかったというメールお待ちしております。すべてのメールは熱文字 @gmail.com、 番組の感想はシャープ熱文字でつぶやいてください。公式ツイッターアカウントもフォローよろしくお願いします。ということで、今週は以上でございます。どうもありがとうございました。
綺麗な嘘に騙され